この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
インフルエンザが流行しているそうですけども、いかがお過ごしでしょうか。私は今のところはかかってないですけども、同じフロアの人がこの間休まれてました。20人ぐらいのフロアなんですけども、今のところその1人だけですけどもね、予防接種打っててもね、100% じゃないんで、もうしょっちゅう手洗いとかしてます。まあ、マスクまでは今のところしてないですけども、あと1人来たらもうマジでマスクもしようかなと思ったりしてます。で、今日はあんまりこうスポーツシューズのイメージがないメーカー、まあ、靴のメーカーアキレスが、ランニングシューズ出したというのを知ったんで、それについてちょっとお話したいと思います。
おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれと、
あ、もうちょっともう一回感じた、は
い、まあ、ここ使わないんですけどね。
じゃあ使ってよ、いつもやってるやつ。
あ、そうなの、使い回しなんですけどね。はい、
はい、名古屋こそ。ヘビーリスナーが家族っていうのがいいですね。奥さんとお子さん二人聞いてるそうです。ちなみにこの番組、私子供二人いるんですけど、二人とも聞いてませんね。聞いてくれてません。そういえばこの名古屋その11回配信で、あのランキャス180で名古屋その話をしてますよっていう話をされてました。で、小木さんが嘘だ、寝ましたんじゃねえのとかって突っ込まれてまして、それが面白かったですね。本当に根回しはありません。全く根回しなしで、むしろこっちから音源使っていいかどうか徳松さんに聞いた上で話しました。アキレスですけども、まあそもそもね、アキレスがランニングシューズ作ってるっていうことすら知らなかったですよね。ランスターとか乗ってないですし、ヒマラヤとかアルペン行ってもアキレスのシューズなんて置いてないですからね。まあそんなアキレスが結構マジなランニングシューズ作ってるというか、もう過去から作ってたみたいですけどね。うん、まあとりあえずこの走るリカバリーシューズメディフォームのニューモデルが登場という、この走るリカバリーシューズというフレーズが気になって、リンクをクリックしました。で、まあこのシューズについては特に私は語る、資格もないですし、まあさすがにアキレスさんですからね、靴については相当な知見も製造技術も持ってるメーカーなんで、私なんかがなんか言うようなこともないと思います。まあ、ただこのサイトについてはちょっと一言あります。ユーザーとしてですけども、まあここに限らずね、シューズメーカーの悪い見本みたいなそんな感じなんで、他のシューズメーカーのマーケティング担当者の方も参考にしていただけたらと思います。まあ、何があって結局知りたいことは書いてないですね。まあ他のメーカーはさすがそんなことないですけど、こう写真がね、全方向からのものがない、横からの写真しかないんですよ。あと情報にしても重量とかドロップとか幅とか、まあ、シューズのこう重要なファクターですね。それが書いてない。まあ、あと、アッパーの素材がどんなんやとかね、こういうのも書いてない。セールスポイントっていうか、まあ、いくつかあって、それについては書いてあるんですけども、それ以外のことについてはもう全然書いてない。これがもったいないんですよね。で、見たら、ミッドソール部分が2種類の EVA 使い分けられてますし、スプリットソールで、土踏まずのところに何らかの構造材みたいなのが横からしかわからないんで、具体的にどんな形なんか見えないですけども入ってるんですよ。で、そんなことにも一言も言及してない。そういうのがもったいないと思うんですよね。何らかの理由があってその素材を選んだり、そういう形にしたりというのがあると思うんですよ。で、しかもこれ何種類かモデルあるんですけども、そのモデルの性格が全然わからない。どれ選んだらいいのか全くわからないですね。 まあ、ネーミングにワイドって書いてあるやつは幅広向けなんかなとかっていうのはわかりますけども、まあ、ランニングシューズを売ろうと本気で思ってるんだったらこういうところは大切にしていただきたいと思います。サイズと色しかないんだったら本当もう Amazon とかね楽天でいいわけなんですよね。メーカーがサイトを作るっていうことの意味ですね。コマースサイトじゃないんです。これはカタログなんですよね。自社のサイトで、まあ、売るか売らないかは別として、ちゃんと説明しておけば、それを読んだ人が、例えば、お店行って、試し履きしてみようかっていう気持ちにもなりますし、まあ、なんなら Amazon で買おうかということにつなげられるんですよね。しかも、自社のサイトっていうのは、自由にコントロールできるんですね。Amazon とかだったら、写真の枚数が限られてたりとか、あるんですよね。そうじゃないんです。もう自由に作っていいサイトなのに、なんでしょぼいものを作ってしまうのと、そんな気がします。このとりあえずこのアキレスのこのページ見て、よし探して売ってる店行って履いてみようかって全然ならないですよね。スポーツシューズを買いに行くようなお店ですね。そういうところには置いてないわけですから。そういうハンデがあるのにもかかわらず、なんでこんなしょぼいサイト作ってしまうんやと。これが残念ですね。まあもう、アキレスの担当者自体がランニングシューズとかに塗るのにあんまり興味がないんかもしれないですけどもね。だったらもうそんなもん作るなと言いたいです。ザ・ナチュラル・キラーズでした。ザ・ナチュラル・キラーズはこの8月13日に神戸チキンジョージでワンマンライブをします。これだけの箱っていうか、収容人数のところでやるのは事実上初めてです。屋外とかね、イベントみたいなところでプールとかね、大阪城公園とかね、そんなところではやられたりしてますけども、そうじゃなしに有料のライブハウスで、200人ぐらい入れるらしいんですけども、やるのは初めてだそうです。ぜひ、神戸、大阪、岡山とかでも来れるんじゃないですかね。ぜひお越しください。私も行く予定にしてます。速乾性の8ビート T シャツと坊主頭が私の目印です。あと、ナイキなんですけども、エピックリアクト2というのが発表されてました。ランナーズパルスっていうウェブサイトで見たんですけども、その時にクリックしてナイキのサイト行ってもこの情報がありませんでした。で、アディダスも同じことやらかしてます。ランナーズパルスで記事が出てるのに、ジャパンブースト4の情報は公式サイトにありませんでした。まあ、両方今はあると思うんですけどもね。とりあえず、ランナーズパルスの記事が出た日から数日っていうか1週間以上かな、出てなかったです。で、こういう時に広報の方は、いついつまでは 情報を流さんといてよということを言ってるはずなんです。で、それに合わせて普通だったら自社のウェブサイトも更新するんですね。こういうのは大事にしてほしいですね。記事見て興味持って言ってるのにウェブサイトに情報が全然ないと、そこでも買えないというのは残念です。で、まあちょっと話ずれますけど、このエピックリアクト2ですけども、写真で見る限りにはほとんど変わらないようですね。ソールとか全体の構成とか素材とか特に変わってないです。ただヒールの構造というのか、ヒールカウンターというかヒールカップっていうんですかね、がちょっと前のよりも上の方までカバーしているような、そんな感じに見えますね。前のは半分ぐらいからゴムみたいな感じになってましたから、その辺もっとこうかかとを覆うような感じになってるのかもしれないです。まああとカラーリングでリアクトフォームのところにエアブラシで拭いたみたいな淡い緑色が塗ってあって、まあ、全体の印象としてこう華やかな感じがします。神戸バレンタインラブラン2月10日にありますけども、そういうところにね、これ男性青で女性白でペアで走ったら楽しいんじゃないでしょうかね。ついでにナイキのサイト見てたら、ズームストリークが7になってましたね。いつの間にか。これはランナーズパルスにも載ってなかったです。何の情報もなく、とりあえず6が7になったっていう、そんな感じですね。写真を見る限りでは違いは全然わかんないですけどね。これ番号だけ7にしたってそんな感じかな、よくわかんないですけど、とりあえずリニューアルしてますよとか、そういうことなんかもしれないですね。まあ発売から時間が経って値崩れしたようなやつでそのまま置いとくと見た目が悪いから7にして、定価に近い形で小売りも回そうと、そんな感じなんかもしれないですけどね。はい、今ズモン、先ほど話したザ・ナチュラル・キラーズと、ボーカリスト笹山の2人がやってる番組です。 NK ランニングチームの活動報告もここで行われてます。まだしてるのは私とジョンさんの2人だけですけども、最後、まあこれはまあマーケティングと話ちょっとずれるかもしれないですけども、アシックスです。アシックスから東京オリンピックを記念した東京オリンピック仕様のシューズが発表されてました。まあシューズ自体はゲルカエノとターサーなんで、機能というかまあそのところは全く従来モデルなんですけども、それのカラーバリエーションが出たということですね。ただまあどうなんでしょう、欲しいですかこれ。私は、まあね、もともとゲルカエノとターサーって欲しくはないんで、あれなんですけども、この色になったから買ってみようかっていう気も起こらないですね、全く。まあね、応援グッズって T シャツとかね、キャップとかタオルとか、そんなんだったら、まあありかなと思うんですけども、ランニングシューズはどうなのっていう気は個人的にはします。で、まあなんでかって言ったら、ねえ、はっきり言って今はもうマラソンシューズの上位陣はほとんどがナイキのベーパーフライ 4% ですよね。残りアディダス履いてる人がちらほら、あるいはナイキの別のモデル履いてる人がちらほらっていう感じですよね。そういう中で公式スポンサーやからって言ってナイキが、ナイキじゃないわ、 アシックスがこういうものを出しても、ねえ、これ履いてマラソンの応援に行ったって上位陣は誰もアシックスなんか履いてないですからね。上位陣の誰かがこれ履いて走ってくれてるっていうんであればね、また盛り上がりも違ってくると思うんですけどもね。応援行ったら大半がみんなユニフォームみたいにナイキのベーパーフライの同じ色を履いてるというのを見せられる状況ですからね、少なくとも今は。まあまだこれからなんか面白いの出してくるんかもしれないですけどもね。いつまでもターサーじゃないだろうというのは個人的には思うんですけどもね。もっと違うコンセプトのニューモデル出してほしいなと個人的には思います。まああと、まあこれマーケティングっていうのが、まあビジネスというかの視点で言うんだったら、アシックスはもうやったらカラーバリエーション多いですね。びっくりしますね。ゲルカヤノだったかな？ページ見たらもう20色ぐらいあるんですよ。そんなんね、しかもゲルカヤノとかって毎年モデルチェンジしてナンバリング上げてますからね。あんなんもう不良在庫の山になってるか、あるいは大量廃棄してるか、なんじゃないかなと思うんですけどね。結局それは新商品というか普通の商品の価格に跳ね返ってきてるわけですからね。そんなことするかなと思うんですけどね。どうなんでしょう。まあ普段から気になってる残念なことをぶちまけた感じになってしまいました。では、非常勤さんのティンサブルハナです。マインドでした。
ティンサグルハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブシヤ弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。